まず初めにですね、皆さんでご一緒にハレルヤーとですね、主を褒めたたえたいと思うんです。よろしいですか皆さん。ではよろしいですかね。はい、せーの、ハレルヤー。ありがとうございます。実は私たちの教会ではですね、昨年ちょっと神様から示されまして、礼拝のごとにハレルヤーとやるようになったんですね。今日はこの練馬でやるから、あの前任の牧師の小笠原先生のね、忖度ということでやってるわけじゃなくて、これ毎週やってますので、はい、あの良い伝統はですね、引き継いでいきたいなというふうに思っております。改めて皆さん、明けましておめでとうございます。2026年がスタートして、今日でもう12日目になります。この新しい年を皆さんはどんなふうにね、もうすでにお過ごしでしょうかね。まあ、大体今年はっていろいろ考えてても、仕事とか学校が始まるとね、いつもの日常に戻ってしまうっていうのが多いことなんじゃないかなと思いますが、まあ、そんな中で改めてこうやって場所に集まってですね、みんなで集まって御言葉に耳を傾けていくということは、まあ、日常の忙しさの中に大切なことを忘れてしまわないためにもですね、私たちにとって必要なことではないかなというふうに気がいたします。まあ、せっかくの休みなんですけど、わざわざ皆さんここにいろんなところから来てくださってるわけですけれども、ここで皆さんとご一緒にですね、もう一度その忘れてはならない大切なことをですね、今日はもう一度確認させていただいて、それを通して励まし、力、勇気をいただく、そんな機会になったら幸いに思っております。よろしくお願いいたします。ちなみにですね、今回この私の説教なんですが、これちょっと緊張して結構進めてきたんですけども、なんと9ページになりまして、あの私としてはかなり長い原稿なんですね。まあ、もちろん長いとは言っても小笠原先生にはかなわない長さなんですけど、あの私の普段の席は4ページ、せいぜい4ページぐらいですから、いつもの倍以上あるかなと。で、本当はあのいろいろ短くした方が皆さん のためにもなるのかなと考えたんですが、まあ、いろいろ考えた末ですね、今回は、まあ、もう二度と講師に招かれないことを覚悟した上でですね、これをもう全部語らせていただこうと思っています。そういう意味では皆さんもぜひ覚悟を持ってですね、このしばらくの時間聞いて学んでいただけたら幸いに思います。さて、今回の新年聖会のテーマなんですが、これはあの交わり、伝道と立て上げというね、あのこうチラシにありますよね、皆さん持っていらっしゃると思うんですが、あの私たちキリスト聖教団の目下の一番のテーマは伝道ということなんですね。そしてその伝道を通して、教会を立て上げ成長させていきたいという、そういう願いを持っております。私たちはこの年、そういう意味でどこに向かい何をしていくべきか、まあ、皆さんのそれぞれの教会の目指すべき姿はどういうものなんだろうか、とりわけですね、教会の伝道のビジョン、宣教計画を皆さんはどんなふうに持っていらっしゃるだろうか、まあ、こういう問いかけはとても大事なことなんだろうというふうに思います。まあ、しかしそのことを重々承知した上でですね、私は今日一つの提案をさせていただきたい。それは教会のこれからの伝道のビジョンや宣教計画を考えるにあたっては、まず初めにですね、もう一度教会の原点に帰る必要があるんじゃないだろうかと。つまり教会とは何か、教会の本質、伝道とは何かということをきちんと確認すること、そのことをなしにして、どんなに教会の将来とか伝道について考えてもですね、それは単なる人間の考え、人間の好み、人間の計画に、人間の力に頼ってしまうものになってしまうに違いないというふうに思うんですね。皆さんどう思いますかね。実は今回の聖会で、まあ、講師に立てられて何を語ったらいいだろうかなと考えていたときに、真っ先に私の頭に浮かんできた一つの説教がありました。それはもう今からもう12年も昔なんですけど、2014年の6月に聖教団の本部で開かれた教職者の集いっていうのがありまして、先生たちばっかりが集まってなんですが、まあ、そこで私が、取り継がせていただいた説教なんですね。その説教の中で私は、もう亡くなってますけど、イギリスのウェストミンスターチャペルの牧師であったロイド・ジョーンズという有名な牧師がいらっしゃいましたけれども、その先生の言葉をいくつか紹介しました。あ、大事なことを今思い出してしまった。 本当はここに写しながらやろうと思ったんですけど、持ってきたんですけど、それを渡すのを忘れてましたね。抜けてますね、やっぱりね。まあ言いますので聞いていただきたいと思うんですが、ロイド・ジョーンズという人はですね、牧師たちの牧師って言われたぐらい、まあ、有名なあの方だったんですが、彼はこう言った。教会のすべての問題は彼らが教会の本質を把握できなかったことに起因していたと。もう一度言います。教会のすべての問題は彼らが教会の本質を把握できなかったことに起因していた。またもう一つ、初代教会の最大の困難とはこの特殊な教理、まあ、教会論を理解できなかったことに、理解できなかった人々によって引き起こされたのであると語っているんですね。そしてその上でロッド・ジョーンズはこうも言っています。これから読みますが、使徒の働き2章の聖書箇所に注意を向けていただきたい。とりわけ42節、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。今回のテーマに入れましたが、そこに皆さんの注意を喚起したいと同時に、この2章全体を初代キリスト教会のありのままの姿として心に留めていただきたい。言い換えるなら、教会の本質、教会論に注目していただきたい。なぜならこの時代にこの問題を考えることは緊急の課題であると信じるからである。と、これはやっぱりしっかり耳を傾けるべき言葉であろうかと思うんですね。教会のすべての問題は彼らが教会の本質を把握できなかったことに起因していたとロイド・ジョーンズは言いました。もしこれが真実であるとするならば、今日、まあ、テーマにもなっている伝道はもちろんのことですね、信仰の継承とか教会の財政という問題についても、教会とは何かということをきちんと把握することによって本当の解決が得られると、少なくとも解決への糸口がつかめるということになりますよね、うん、そしてもしそうであるならば、次に大切なことは何かというと、じゃあどうやって私たちはその教会の本質をちゃんと把握し理解することができるかということですね。私たちはどのようにして教会の本質を知ることができるんだろうか。まあ、答えは非常にシンプルですよね。それは聖書に戻るということ以外にはありません。ロイド・ジョーンズも新約聖書こそ教会とは何かということを真に発見できる場所であるというふうにはっきり語ってますね。そして彼は面白いことなんですが、私たちが教会の本質を探ろうとするときにありがちな間違ったアプローチっていうのを3つ語っているんです。間違ったアプローチ。1つは、今あるところから出発し、どうにかして教会を成長させるために修正や調節を積み重ねていくというやり方と、現在あるがままの状態から出発し、何ができるかを見出していくこと、これは間違ったアプローチであるんだって言ってるんですね。2つ目、その2つ目の間違ったアプローチ、それは歴史に戻ることであると言っています。もちろん歴史には大きな価値があって、私たちは歴史から多くを学ぶことができるが、しかしもし単に例えば各教派、まあ、ここで言えば正教団ということですが、その起源、その各教派の起源にだけ戻ろうとするならば、大きな困難に行き当たってしまうであろうと。伝統は良いものであるが、しかし、まあ、伝統に縛られた伝統主義って言いますけどね、それは極めて危険であって、教会の本質にアプローチするには間違った方法であると言ってますね。やりがちなんですよね、案外ね。そして3つ目、3つ目の間違った方法、人々が何を望んでいるか世論調査を行うようなことであると彼は言ってますね。まあ、これは最近特に著しい傾向であると言っていいかもしれませんね。教会は現代人の願望、好み、思い、そういうものを尋ね求めて、それに基づいて教会が何をすべきかを決定しようとする。例えばロイド・ジョーンズが言ってるんですが、現代人は長い説教を好まないとその通りだなと思いますが、そこで牧師は短い説教をしようとする。彼らが何か説教以外のものを好むと、そのようなものを与えようとする。こうしてこの世と回収が真理はいかにあるべきかを決定し、教会はそれを許容してしまっている。これらのことは言うまでもなく、全くの誤りであると。ちょっと耳の痛い言葉なんですが、なるほどなってやっぱり思いますね。そして確かに、 こういう3つのことは私たちが実際にやりがちなというか陥っているようなそういうことではないかなとも確かに思います。私たちは教会の現状を知ることも教団の歴史を学ぶことも世論調査をして人々の願望を知ることもそれぞれ大切なことであると思っているところはないでしょうか。とはいえもちろんね、ロイド・ジョーンズはそれら全部いけないって言ってるわけじゃないんです。そういうことをばっかり求めてしまってですね、本当に聖書に戻るってこと、聖書から学ぶってことを全くしないでいたら、それはとんでもない方向に行ってしまうよっていうことなんですよね。それは本当にしっかり私たちは耳に傾けておきたいなというふうに思うんですね。最後にロイド・ジョーンズはこう言ってます。今この時代に教会とは何かを考える以上に重要なことはない。この問いに対する唯一の権威ある回答は新約聖書に見出される。特にこの使徒の働き2章にはご存知のようにキリスト教会の起源に関する記録が収められている。これが教会があらんとすべきところである。これこそ宗教改革の時代とリバイバルの時代の教会の姿である。真のリバイバルと本当の霊的覚醒の時代とは使徒の働きのありように戻ること以外の何者でもない。今日の、状況を考えるとき教会の唯一の望みとはここに戻ることしかない。そして滅びに向かうこの世の、唯一の望みも教会がその起源における姿に再び戻ることである。それゆえ皆さんと共にここに描かれた教会の姿を見ることにしていきたいって語ってるんですね。まあ、ロイド・ジョンソンのばっかり話をしてるんですが、私自身も非常にこれはもう何年も前ですが、こう教えられたというか指し示されたことなんですね。聖書に戻るしかない、まあ、これはもう基本中の基本なんですが、その基本にちゃんと私たちは戻ってるかどうかなんですね。頭では知ってるかもしれませんが、知ってるつもりでいるかもしれませんが、本当の意味で私たちは聖書から学んでるんだろうか。今日これから話することは全部皆さん今まで聞いたことのあるようなことばっかりだと思いますが、改めて本当に私たちはそれを知っていると言えるんだろうか、そこから学んでいると言えるんだろうか、まあ、そういう意味での反省を持ちつつですね、一緒に確認していきたいというふうに思うんですね。さあ、では教会とは何だろうか。使徒言行録は、使徒の働きは最初の教会がどんなふうにして起こってどんな活動をしてどんなふうに成長していったかってことを記しているわけですよね。そして中でもその働きの2章、使徒の働きの2章には初代教会がその力強い働きを世界に向かって展開していく端緒となった出来事が記されているわけです。ここには教会について大切なことを確認するとともに伝道とか交わりについて大事なことを学ぶことができるということなんですね。教会とは何だろうか。第一に、それはもう皆さん、ここにいる皆さんみんな知ってると思いますが、明らかに人々の集まりなんです。建物でもないし制度でもないし、教理でもない。それは人々の集まりを意味する言葉ですよね。今日ここに集まった皆さんはそのことはまあよくご存知のことだと思うんですが、じゃあそこに集まった人々っていうのはどういう人々だったんだろうか。世の中にはいろんな人の集まりがあるじゃないですか。教会も人の集まりだっていうんですが、じゃあその教会に集まった人々ってどういう人々だったんだろうか。初代教会に集まった人々には実は他にはない何か独特のものがあったと。そしてこれに比較するべきものはこの世のどこにもないと言ってもいいですね。一体ここに集まった人々の大きな特徴とは何だったんだろうか。それは明らかにこの人々が非常に重大な変化、その変化を体験していた人たちだったということですね。そのことのゆえに彼らは一緒に集まった。何が彼らを一緒にしたのかというと、彼らを一つにし彼らを集わせたこのユニークなものは何か。その答えは、彼らがこの非常に重大な変化を経験していたということです。当然皆さんもうね、疑問湧いてると思うんですが、じゃあ一体その変化ってどういうことなのっていうことですよね。それはどうやってまず起こったんだろうか。その変化は、答えは説教の結果、メッセージの結果として起こったと使徒の働きの2章は教えているんですね。ペンテコステの出来事を振り返ってみたいと思うんですが、使徒の働きの2章の1節から14節、これも最初に読むべきところを 飛ばして話してしまいましたが、ここを見てみたいと思うんですね。2章の1節から14節、まあ、有名なところですから読まなくてももう知ってるよって人も多いと思うんですが、もう一回読んでみますね。50節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポモタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フルギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。以上ですね。聖霊が二階座敷にいる人々の上に下った。すると彼らは他国の言葉で話し始めた。まあ、異言っていう現象でしょうね。彼らは聖霊に満たされて著しい現象が現れた。周りの人々はそれを見るためにいろんなところから集まってきた。ちょうど杉越祭でたくさん人々がエルサレムに集まっていた時だったわけですけれども、ある人はそれを見て彼らはブドウ酒を飲んで酔っ払っていると考えたと。そんな中で使徒ペテロが立ち上がった。そして力強い説教をしたってとこですよね。そしてその彼が説教するとある人々の中に何かが起こったんです。この人々こそが最初の120名の人々に加えられて初代教会を形成した人々、3000人いたって言ってすごいですけどね。そしてこの時この人々に起こったことは聖霊によって力づけられた使徒ペテロの説教の直接的な結果だったってことです。当たり前のようなことなんですが、それが聖書が教えていることなんです。メッセージの結果なんです。毎週ここで語られる、これ横田先生が語ってるんだと思いますが、そのメッセージの結果、こういうことが起こったってことですよね。そしてぜひ確認しておきたいこと、置くべきことがここにあるんですが、じゃあ一体この時ペテロはなんでこんなに力強い説教を語ることができるようになったんだろうか。ちょっと前まであんなに弱かったのにって感じですよね。それには実は今は使徒2章を読みましたが、使徒の働きの第1章を読んでみる必要があるんですね。イエス様は十字架にかかる前に3年半弟子たちと共に一緒に生活をしながら時間をかけて弟子たちに御言葉を教えました。中でも大切なのは神の国について教えられたということが書かれてあるんですね。で、人の働きの1章の3節には死から復活したイエス様が弟子たちに現れてましてね、そして40日の間何をしたかというと神の国のことを教えられたって記されてるんです。わざわざ御言葉をじゃなくて神の国のことを教えられた。それは神の国についての御言葉の正しい理解というものが弟子たちの信仰を回復させて確立させて、そうやって伝道の働きのために必要なことであるという、その第一のことであるとイエス様ご存知でしたからね。40日かけてですよ、神の国についてしっかり語ったということですね。神の国、これは神の支配と言い換えることもできますが、それこそが教会がこの世界に述べ伝えるべき中心的にメッセージ。 イエス・キリストの十字架の御業によって悪魔の支配が打ち破られて、神の国、神の支配が今成し遂げられたということを力強く宣言し、そうやってイエス・キリストを信じて救われるように愛と確信を持って人々に進めること、それが宣教であり伝道ということですよね。まずね、やるべきことの中心はね。しかしそのためにイエス様は弟子たちにですね、もう一つその神の国について教えたことと、もう一つ欠かすことのできない大事なことをさらにこの一章の中で教えられました。これも皆さんよくご存知、一章の4節と5節を読みます。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。知ってますよね、国の皆さん ね、聖霊によるバプテスマ、それがもう一つ欠かすことのできない大事なことであったってことがはっきりわかりますよね。聖霊によるバプテスマ、これは言い換えると聖霊の満たし、御霊の満たしということなんですが、御霊の満たしの最初の体験が聖霊によるバプテスマだっていう考える人も、私もそう考えてますね。一番最初の体験が御霊のバプテスマと呼んで、その後御霊に満たされ続けていくことが大事だということですよね。じゃあどうしてイエス様は御言葉、神の国についての正しい教えに加えてプラスして、この父の約束である聖霊によるバプテスマを持つように命じられたんだろうか。これも確認しておく必要ありますね。なぜこれが必要だったのか。答えは8節ですよね。これは本当超有名ですから、よくご存知だと思いますが、皆さん聖書開いてますか。一緒に読んでみましょうか。8節、使徒の働きの1章の8節、開いている人は一緒に読んでください。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。これは今まで皆さん何度も読んできたし、聞いてきたし、学んできたことかもしれませんが、改めてここをしっかりね、確認しておきたい。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。ここで言われているように、聖霊によるバプテスマっていうのは力を受けるっていうことなんです。何のための力だろうか。こういうパワーとは違いますね。そのパワーじゃない。イエス様は宣言された。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますと。これはイエス・キリストを証しする力、すなわち伝道の力、確信とも言っていいでしょうし、宣教の力とイエス様ははっきりとここで言われたわけですよね。ここから分かることだことは、伝道にはですね、まず神の国、神の支配についての正しい理解、それが必要です。はっきり知り、深く知る必要がある。それとともにです。それだけじゃ足りなくて、聖霊によるバプテスマ、すなわち聖霊に満たされて力づけられるということが必要であるということですね。この2つがなければ、弟子たちはイエス・キリストを力強く世界に向かって述べ伝えることはできなかったということです。知ってるはずのことですが、改めて考えてみるとそうなんですよね。それが必要だったんです。それがないまま出ていくことはできなかった。先ほどもちょっと言いましたが、改めて考えてみれば、この聖霊によるバプテスマを受ける前の弟子たち、皆さん思い浮かべてください。彼らはユダヤ人による迫害を恐れて、部屋の中に閉じこもっていたわけですよね。まあ、伝道どころじゃないよっていう、そういう心境ですよね。そこに、その弟子たちの中に、蘇られたイエス様が突如として現れて、そして何をしたかというと、まず神の国について改めてじっくりと40日かけてですね、教えられた。そのことを通して弟子たちはようやくですね、信仰を回復していったと言っていいでしょうかね。平安、喜び、あるいは確信を神様からいただいて、回復していったと言っていいと思いますよね。しかし、たとえ信仰を回復したとしてもですね、弟子たちにはまだ何か欠けたものがあった。弟子たちがイエス様の大宣教命令に従って全世界に出て行って福音を述べ伝えて、 あらゆる国の人々を弟子とする働きをするためには、彼らにはさらに力が必要だった。その力が聖霊によるバプテスマによって与えられたと、聖書は使徒の働きを教えているということです。まあ、非常にこれは重要な大事なことですから、もう一度繰り返ししつこく言いますが、弟子たちがイエス様の大宣教命令を果たすためには、まず神の国についての御言葉の正しい理解、それが第一。その上に立って聖霊によるバプテスマ、御霊に満たされ続けるということが必要不可欠なのであると聖書ははっきり教えているということですね。初めて聞いたという人はほとんどいないと思うんですが、改めて聞いていただきたい、改めて確認していただきたい。私たちは本当に神の国について正しく深く理解しているだろうか、また本当に御霊に満たされて力づけられているだろうか。ちょっと横道にそれますが、教会は聖霊によるバプテスマによって誕生したと言われることがよくありますよね。皆さんどうですか、皆さんの理解どうでしょうかね。あの使徒の働きの2章が教会の誕生日と考える人、主張する人がいますけれども、つまりペンテコステっていうの日が教会の誕生日ということですが、しかし厳密に言うとペンテコステは教会の誕生日ではなくて、教会が力づけられて世界宣教をスタートした日と考えた方がいいんだろうと私は思います。教会の誕生日は別のところにあると、ヨハネの20章ですけどね、それは別の話なんでちょっと飛ばしますが、と言いますのは、イエス様を信じて救われているとは言っても力強い伝道の働きができない教会やクリスチャンがいるという現実が私自身にありますよね。伝道ができないから、じゃあ救われてないのか、そんなことはない、救われてるんです。でも力強いかっていうと、それはないんですよね。そういう状態があるわけで、誕生したらすぐに力づけられて何かできるかって、そうじゃなかったわけで、そのためには力づけられる必要があったってことですね。それが使徒の働きの2章のペンテコステの日に起こったっていうことですね。教会が力づけられて世界に向かって伝道することができるために、神様はこの聖霊によるバプテスマという約束をくださった。それが父の約束であって、聖霊の満たしということなんだってですね。そしてこれこそが今日のテーマのことになりますが、神様の立てられた宣教のご計画であるということです。あるいは宣教の方策であると言ってもいいでしょうかね。神様のやり方はこういうやり方だとはっきり示されている。当然私たちもその神を信じ、神の民とされた者として何をすべきか、伝道どうしますかって考えるときに、ここに戻る必要がある。当たり前のことなんですが、ここからしっかり確認していく必要があるんだってことですね。私たちはこの神の計画、神の方策に従って初めて力強い宣教の働きをなすことができるんだってことですね。改めて聞きますが、私たちは神の国についてそれほど正しくはっきりと理解していると言えるだろうか。それをまた人に伝えるだけのね、そういうものを私たちはそれぞれ備えているだろうか。また御霊に満たされているだろうか。聖霊について、神の国について御言葉を正しく深く学んでいるだろうか。その意味で強い確信を持っているだろうか。もしまだ十分ではないって感じているとしたらですね、ぜひこの年ね、それを求めていただきたい、また学んでいただきたいと思うんですね。どうやって学んでいるかわからないという人は、聖教団には素晴らしい学びの場がありますので素晴らしい先生方が揃ってますのでぜひ皆さん聖書学院で学んでいただきたいと思いますね。特に聖霊についての学び もうすでに提供しています。ぜひそれを体験していっていただきたい。そして本当にしっかり力づけられるということを求めていただきたいというふうに思うんですね。さて次に進みますが、ではこの人々に重大な変化が起こったということは言ったんですが、じゃあ具体的にその変化ってどういう変化が起こったんだろうかと、使徒ペテロの説教を聞いた結果として人々の間にこういう次のような変化が現れたと聖書は書いています。2章の37節から41節、よろしいですか。37から読んでみます。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。 それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にあなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼らの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられたと。今読んだ中にはペテロの説教を聞いて変化を体験した人、その内側に、その人々の内側にどういう変化が起こったかということが3つ書かれてあります。一つは何かというと、それは神様からの召しというものを受けたってことですね。39節でね、一番後ろのところですけれども、すなわち私たちの神である主が召される人々なら誰にでも与えられると。神が召される人々に与えられる、教会は神様が私を召してくださっているということを自覚している人々の集まりです。ここにいる皆さん、そうだってことですね。ありますか？ちゃんと神様は確かに私を召してくださったなっていう確認、とても大事ですよね、うん、彼らはペテロの説教が自分に直接的に語られていることに気づきました。つまり彼らは神様によって召された人々であった。それはどうでもいいような平然とした態度で聞かれたんじゃないんですね。聞いてるうちに心が刺されたんです。普通のままではいられなくなったってことですよね。涙を流した人もいるかもしれませんね、うん、神様からの召しはそこにいた多くの人々の魂に直接語りかけられた。それによって彼らは心を差し通されて罪人としての自覚をはっきりと経験したってことですね。それが一つ目、神様からの召し。二つ目の変化、それは罪の自覚ということですね。37節に、人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロとその他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言ったってありますよね。罪の自覚。もし私たちが罪人としての明確な自覚がないとしたら、クリスチャンであることはできません。教会員であることもできません。この人々は罪を自覚して大きな悩みの中にあった。彼らはその苦しみの中から、兄弟たち、私たちはどうしたらいいでしょうかとね、叫び声を上げたわけですね。これがこの人々に起こったことであって、彼らは神の御霊が自分を取り扱っているということに気づいた。これはとても大事な変化ですよね。クリスチャンになるという上で当たり前のことと私は感じてますが、これは聖霊によってしか与えられない意識なんですよね。罪の自覚、聖霊ははっきり私たちの罪を指し示します。となると3つ目はもうお分かりですね。3つ目に起こった変化、それは悔い改め、その罪を自覚して認めて告白するということです。私は確かに罪人です、罪を犯しましたと告白すること、悔い改め。ペトロは彼らに答えて言いました。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマ、洗礼を受けなさいと。罪を自覚し告白して洗礼を受ける、それが救われるってことなんですよね。それを抜きにして救いはありません。そしてその時、こうして3000人ほどの人々がその日のうちにバプテスマを受けたと。人々は単に罪を知って罪を自覚しただけじゃなくて、それを告白し悔い改めた。神を信じて罪を告白した。イエス・キリストに関するメッセージを信じて、それを喜びとして、そうすることによって魂の内側のね、真の平安、幸福というものを見出したっていうことですね。皆さんもそのことをはっきりと確認されていると思いますし、そのことをですね、しっかりと保ち続けてきて、そこに皆さんが体験した平安、喜び、解放感、まあ、いろんな思いがあると思うんですが、それは聖霊が与えてくださった確かな深い内側での変化だってことですね。この時人々はその内側の深遠な変化を経験した。そのためにもはや彼らはその後不思議な出来事を見ようと家から飛び出してきてきたんだと思うんですけど、物見うさんでね。でもその飛び出してきた時と同じ人々ではもうすでに亡くなっていた。彼らは違った人々になったと、変えられたと。 彼らのことを新しい人々と認めざるを得ないような何かが起こった。それゆえ彼らは教会に加わっていったわけですね。そしてそれ以降ですね、教会は彼らの生活の中で重大な比重を占めて、生活の中心となって最大の関心事となっていった。皆さんも振り返ってみてください。イエス・キリストに初めて出会って信じてね、信じた時に起こった出来事、私もそうでしたね。21歳の時のちょうど1月15日だったんですけども、教会に行って、その日日曜日だったんですね。昔はその日が成人の日だったんですけどね、ちょうど今日と一緒か、今日も成人の日でしたね、はい、ちょうど日曜日で、教会に行きました。何気なくというよりも、まあ、なんかいろいろあって行ったんですけど、そこで初めて福音というものを聞いて、どういう話だったか覚えてないんですが、はっきり礼拝が終わってから関根牧師からこう導かれてですね、イエス様を信じますかということで信じたんですよね。その日以来、その教会にほぼ毎日入り浸るように私の生活は変わりました、まあ、家も歩いて 1,2 分のところですからすぐ近かったんですけど、ほぼ毎日朝から朝あの蒼天祈祷会って昔よくやってました、ここもやってますかね、朝6時だか6時半からそれも行きましたし、とにかく毎日のように教会に入り浸るように変わったんですよね。変化があるんですね。皆さんもそういう経験あるでしょうね、きっとね、それは内側で起こったってことの表れなんですよね、じゃあこれらの人々はどのようにその新しく内側で起こった変化、まあ、命と言い換えてもいいでしょうね、それを外に表していったんだろうか。それが実は今日のテーマでもありますが、42節ですね、2章の42節にこうあります。これも皆さん、聖書開けている方一緒に読んで、ここに書いてありますからこれでも結構ですが読んでいただきたいと思います。はい、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていたと。使徒の教え、交わり、パン裂き、祈り、4つですね。この内側に起こった重大な変化を彼らは体験した。そして彼らはこのことをいつもってここに書いてますよね。いつも行うようになった。このいつもっていうのは言い換えれば、それにもっぱら取り組んでいた、専念していた、年中年がら年中集まるとそうやっていたってことですね。この4つをちょっと確認してみたいと思う。まずはじめに、使徒の教えを守りとありますよね。これは言い換えると教理、真理の優先性ということですね。何と言っても教理が、御言葉の真理が優先される、ロイド・ジョーンズはこう言ってます。ここにもちろん私たちが強調しなければならないことがある。ここで非常に重要なことは、これらの事柄が並べられている順序である、4つの順序が大事だと。最初に述べられているのは教理、教えであって交わりではないということに気づくだろう。ここは大切なポイントの一つですね。交わりもあるんですが、その前にまず教理が優先されていると。教理は交わりに先行する。そして私たちの交わりが教理に基づいていたものでないならば、それはクリスチャンの交わりではない。それはこの世の交わりであり、人間的な交わりである。これもなかなか耳の痛いことですね。こう偏ってしまう危険っていつでもありますよね、まあ、もちろんいつもこわばってる必要はないんですが、本当に真理にのっとった交わりの中にこそ真の喜びがあり、力があると言ってもいいんじゃないかと思いますね。真理からずれた人間の関わりというのは、何か問題が起こる危険性があると言ってもいいかもしれませんね。なぜ教理が第一とされなければいけないか、4つのことを言ってますが、それは聖霊によって起こった変化だからと。聖霊っていうのは、皆さんいろいろなことが言われてますが、真理の御霊っていうじゃないですか。聖霊は真理を示す、それが聖霊の働きの第一なんです。だ、当然聖霊によって内側に変化を体験した彼らも、その真理を求めるようになるってことですよね。神様は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられる。そのために聖霊を与えて真理を悟らせてくださる。そういう意味で皆さん、私たちはその御言葉の真理への植え替わりがあるだろうか。皆さんどうですかね。まあでも今日ここに来られた方は、そういう植え替わりを持って来られたわけですよね。せっかくの休みでね、正月明けもあってちょっと疲れてるって人もいたかもしれませんが、 家で休んでいたいところをわざわざ近くから遠くから来られてですね、こうした時を過ごすというのはまさに何か期待を持って、あるいは植え替わりを持ってここに来られた。でもそれはまさに皆さんの内側に起こった変化の表れだということです。その植え替わりは聖霊が湧き起こしてくださっている思いであると言って間違いないですよね。ペトロは言いますね、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の乳を求めなさい、それによって成長し救いを得るためですと。これとても大事なところですよね。二つ目、救いは真理を知った結果だと。神はすべての人が、もう言いましたね、真理、教え、教理は最優先されなくちゃならない。三つ目、御言葉への植え替わり、今も言いました、ということが3つ目です。そして4つ目はこれも大事なんですが、伝道への備えをするためにも真理を私たちは求めていく必要がある。ここは今日のポイントになるかもしれませんね。伝道を考えていくときに、先ほど言いました神の国について真理をしっかり知る必要がある。まあいろんな教理に関してもはっきりと知ることによって確信が湧きますよね。またいろんな疑問質問をされたときに答えることもできますよね。そういう備えを、まあ、これはいっぺんにはできませんが、私たちはコツコツと、あるいは教会の学びの場としてですね、しっかりと学び続けていく必要がある。そういうことによって力強い宣教ができてくるということになりますよね。こういうことをなすことによって私たちは真理の土台と教会はなっていくことができるということですよね。パウロはこう言いました。ピリピの2章の15、16節ですが、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためですと。そのために私たちは真理をしっかりと知る必要があるということですね。二つ目に彼らがその表したこと、何かというと交わり、これがまあ教会の今回の交わりのテーマでもあるんですが、クリスチャンの交わりは先ほども言いました聖書の教えを土台としています。ヨハネはこう言いました。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。救われているってことが分かる、知ってるってことはどういうことかというと、兄弟を愛するようになったから。これ分かりますか皆さん。不思議なことですよね。私よく証しするんですけど、私が洗礼を受けて次の洗礼式が起こったときに、私はもうこれそれをもう見物する側に立っていたんですが、一緒に参加してね、その新しく救われて洗礼を受ける人、ほとんどよく知らない人でしたけど、その人の洗礼式を見ていたときに喜びが湧いてきたんですよ。不思議ですけど、知ってる人じゃないんですよ。家族でもないし、知らない人なんですが、イエス様を信じて救われて洗礼を受ける、それを見ていた私の内側に喜びが湧いてるんですね。その時ね、不思議な感覚だったんです。なんでこんなに嬉しいんだろうって。家族なら分かりますよね。友達なら分かりますよね。まだね。でも本当に不思議な喜びでした。でもその時は分かんなかったんです。後になって気づいた。あの時感じた喜びは私のうちに住んでいらっしゃる御霊の喜びなんだと。聖霊が喜んでいらっしゃったんだと。それを私は感じてね、味わうことができたんだ。命を得られているということの証拠として、兄弟を愛するように変えられた自分がいるということに気づいているということですよね。これはとても大事なことですね。そして真のクリスチャンは同じ経験、同じ信仰、同じ命を持って、同じ家族に属するものとされていますので、常に一緒にいたいと願うようになると、まあ、類は友を呼ぶと言いますけれども、そういう意味でクリスチャンはいつも集まっている、まあ、この教会にもそういう意味では皆さんどうですかね。つくづく思いますが、1週間のうちに教会という場にどれほどの人が集まっているだろうか。成長している大きな教会はやっぱり年中毎日ね、人々が集まるんですよ。いろんな意味を持ってね、いろんな目的を持ってですけどね。成長が止まってしまうと、1週間のうち教会が空いている日が1日しかないとか2日しかないとか、ね、そうなっていきますよね。寂しいことですけれども、私たちはクリスチャンは集い続ける、それが交わりの特徴でもあると言っていいでしょうかね。で、交わりについてちょっと考える上でもう一つちょっと確認しておきたいことは、聖霊が重要な役割を持っているってことです。礼拝の最後に牧師が必ずする祝祷ってありますけど、 祝祷でよく使われる聖句の一つ、これイエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにってありますよね。父と子と聖霊の三位一体の神様がお与えになる祝福のうち、聖霊なる神様に贈る祝福が聖霊の交わりとして言われている。聖霊っていうのは単なる力とかパワーじゃないんですね。物質ではないんですね。聖霊なる神ですから、神は人格を持ったお方ですから、その神様との交わりこそが一番重要なんです。御霊に満たされるっていうのも、特別な異言とか予言とかね、そういった賜物が与えられることもあるでしょう。しかしそれが中心じゃないんです。神、御霊に満たされる、それは神様との交わりの中に深く私たちが入り込む、その深い交わりを得ていくってことなんですよね。その意識の中で毎日歩むってことなんですよね。交わりに、聖霊との交わりというのはそのような意味でとても重要です。そしてその聖霊との交わりを通して私たちは外の人々との交わりというものにも影響が与えられていく。裏を返せば、人々との間に、人間との間に問題を抱えているとしたら、実はもしかしたら聖霊との交わりにも問題があると言っていいかもしれませんね。まずここに行くんです。聖霊様との交わりをたっぷりと味わう、そこにどっぷりと浸かる。それを通して私自身が作り変えられることを通して、人との交わりにも影響を及ぼしていくといって間違いないところだと思いますよね。さあ皆さん、そういう意味で皆さんは御霊の満たしを毎日求めていらっしゃるだろうか。聖霊との交わりの中に日々歩んでいるだろうか。このこともさっきも言いましたが、初めて聞いた人はほとんどいないと思うんですが、本当にそれを私たちは求めているだろうか。必要なこととして理解し、ああ本当に私に欠けていたなってことに気づいて求めているだろうかってことですよね。三つ目はパン先とあります。これは主の生産を意味してますよね。キリストが再び来られるときに私たちは生産をし続ける。交わり集まるごとにパンを裂いて、食事をしたんだと思いますが、イエス様を覚えたってことです。これは今礼拝の中で私たちを行っていますが、イエスキリストを覚える儀式でもありますよね、常に、はい、そして4つ目が祈りとありますね。祈りに彼らはもっぱら専念していた。集まるごとに祈っていた。祈りは教会の発電所とも言われますし、教会の温度、命を測る温度計とも言われますよね。祈り会が本当に熱いものとなっているか、祈りの交わり、そういう交わりを私たちは得ているだろうか。祈らないクリスチャンって一人もいないと思います。祈ったことのないクリスチャンも一人もいない。だけど本当に祈りにおいて燃えているか、力強く歩んでいるか、どうですか。私の祈りが充実してますって言ってほしいんですけど、意外にいないんですよね残念なことに。祈りにむしろね、難しいんですよね祈りってって正直なところね。なかなか長く祈れないし、同じことばっかり祈っちゃってとかね、祈りに問題を抱えている人も多いですが、やっぱり祈りって成長していくものですから、求めていく必要がある。そして本当に御霊に満たされていくときに、この祈りが変えられていく。それによって私自身が作り変えられていくっていうことなんですよね。リバイバルということがね、よく言われますが、リバイバルが起こるときには必ず祈りが変えられていくと言われます。そして罪の自覚があると。罪を自覚し、本当に悔い改めて、へり下って砕かれて熱心に祈る、その交わりの中からリバイバルが起こされていくということが言われていますよね。そういう意味で私たちは祈るために召されていると言ってもいいと思いますよね。ぜひその祈りを改めて、皆さん個人の祈りはもちろん、皆さんが所属されている教会の祈りということについてもですね、もう一度主に祈ってもらいたい。本当に私たちはその祈りを大事なものとして、もっぱら行うこととしてですね、祈り合っているだろうか、祈りつつ歩んでいるか、そのことですね。さて、だいぶ時間が来ましたね。ここまで神の国の真理と聖霊の力に満たされたペテロの説教によって、その内側に深い変化を体験した、そうやって救われた人々が人の教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りに専念していたということを確認してきました。最後に皆さんと一緒に確認したいこと、それはこれらの結果として最終的にどんなことが教会に、クリスチャンたちに起こったんだろうか。 信仰が表明された結果ですね、どういう実が結ばれたかっていうことを使徒の働きが書いてるんですね。それを確認して終わりたいと思う。2章の43節から47節にこう記されています。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。実はこれは、この箇所は新共同訳聖書ですと、信者の生活っていう、見出し、込み出しがですね、付けられてるんですね。変化を体験し、4つのことに専念した信者の生活にはどんな特徴があったんだろうか。第一は、神を恐れ敬う心と神様の奇跡ですね、それが特徴だと書いていますよね。神を恐れ敬う心、それが、その心があるところにこそ神の奇跡が起こると言ってもいいでしょうかね。私たちは真っ先に目に見える奇跡を期待して求めていることがないだろうか。しかし第一に大切なことは、私たちが主なる神様を恐れ敬い、信頼し、従う心だと。多くの不思議、印、奇跡というものは、そのような心に満たされた人たちによって行われたということですね。これはとても大事な確認ですね。二つ目の特徴、それは一致と分かち合う、分かち合いですね、分かち合いの交わりと言ってもいいでしょうかね。とにかく彼ら毎日集まったと。しかも心を一つにして集まったと。これが真の教会の特徴だったってことですよね。彼らは皆一つになって毎日心を一つにして継続的に集まり続けた。それは決して誰かに誘われたとかですね、強いられて集まったんじゃなくて、彼らは自ら進んで喜んで集まってきた。彼らは教会の中でずっと過ごしたいと願っていた。だから心を一つにして継続的に毎日集まり続けた。それが教会の特徴ということですよね。教会はこの人々にとって人生生活の中心であって最大の関心事であったと。彼らを教会から切り離すことはそういう意味で決してできなかったってことですね。あの、家庭も大切にしてくださいねどうでもいいって言ってるわけじゃないんです。ただやっぱり心の中心は神の家族にあるんですよ。だから当然家族もまだ救われていないとすれば、その神の家族に加えてもらいたいって願うわけですよね。必死で祈る必要がありますよね。すべきことをやる必要がありますよね。中心はやっぱりここにある。そこに目が、心が向かってしまう。それが聖霊に満たされたことの表れだということですよね。もう一つ、この交わりということに関しては、この彼らが一致してお互いに分かち合ったんですけど、彼らはお互いの必要を満たすために自分の所有するものを進んで分かち合ったと。誰一人として貧しさや飢えに苦しむことがないように教会の中では配慮し合ったってことですね。一致と分かち合い、これが教会の交わり、これギリシャ語でコイノニアというわけですが、それの特徴ですね。私たちはここに人々の偉大な一致の理想像を見ることができると言っていいでしょうかね。そして3つ目、最後になりますが、確認したい特徴、それは46節と47節にこうあります。ここは皆さん最後ですので一緒に読みましょうか。46と47、はい。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。まずここで確認したいこと、それはこの時教会には喜びと賛美があふれていた。これが初代教会の特徴の大きな特徴ですよね。世の多くの人々を教会の交わりに導く、それが魅力となっていたと。どうでしょう、私たちの教会は喜びにあふれているでしょうか。まあでもさっき皆さんでこう賛美するとね、すごい素晴らしいなという思いはありますけれども、さあ この場だけじゃなくて、本当に心からの賛美、大きな声で歌う歌は別にしても、神様を賛美する思いを持って私たちが日々歩んでいるかどうかですよね。 私たちの教会が毎週の礼拝がそういう喜びと賛美に満ち溢れたものになっているかどうかってことですよね、うん、そのようになっていくときに世の人々は喜んで教会に魅力を感じるようになる、そして教会に足を運ぶように、ね、何か惹かれるものを感じるようになるということですね。それは聖霊の働きなんです、うん、それを見せるために一生懸命に作り笑顔を持って、ね、何かをするってことじゃないんです。内側から湧いてくる。そのためにこそ御言葉をしっかり学び、そして祈り求めて聖霊に満たされていくことが必要なことであるということですよね。そしてそうやっていくときに人々は教会にやってくる。使徒の働きは最後にこう言ってますね。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった、まあ、これが皆さん最終的な願いですよね。18世紀のイギリスで、まあ、リバイバルを導いたウェスレーという有名な伝道者がおりました。皆さん知ってご存知の方も多いと思います。彼が本当の改心を経験することになった出来事っていうのを、ね、残してるんですね。彼は大西洋を渡ってアメリカに来た時にそれは起こったと。彼はその航海の中で大きな嵐に遭遇したっていうんです、海の中でですね、ちっぽけな船が沈むだろうということは誰の目にも明らかなほどそれは大きな激しい嵐だったと。ウェスレーの乗っていた船にそこにモラビア兄弟団という小さなグループが同船していた。で、実はこの航海の間ずっとウェスレーはですね、この一団の人たちが気になっていてね、彼らが何をするかっていうのをじーっとこっそりと見ていたっていうんですね。何か違いを感じたんでしょうね、うん、彼らは常に賛美し聖霊による喜びに満ち溢れていたと。その航海の間ですね。しかしその嵐が来た時、ウェスレーは自分が死の用意ができていないことに気づいた。もうドキドキしてですね、オロオロしてしまった。そして彼は恐れて何をすべきかわからなくなってしまった。そこでじゃあ一体この時あのモラビア兄弟団の人々は何してるだろうかと考えて、そこに行ってもう一回見てみた。すると本当に彼がウェスレーが驚いたことに、この人々は以前と何の変化もない。彼らはなおも集まって賛美して神を賛美して喜びに満たされていたっていうんですね。嵐はこのモラビア兄弟団の人々を変えることはできなかった。海が静かな時と全く同じように彼らは嵐の中でも賛美をしていた。これがクリスチャンの特徴、これが教会の特徴だとウェスレーは書いてるんですね。教会がこのようになっていく時に外部の人々を引きつける磁石となる。私たちが御霊の喜びと賛美にあふれて一つになっているのを人々が見るときに、その人々は教会へ押し寄せてくる、まあ、そのことを期待したいし信じたいですよね。でも人々を何とか引き寄せようと必死になる前に、神様に心を向けて御霊に満たされて私たち自身が喜びにあふれるかどうかですね。それを通して神様が人々を、主も毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった、主がお送りくださる、そのことを信じて人にも伝えていく必要があるということですよね。今の時代、皆さん毎日ニュースを見て思っていらっしゃると思いますが、本当に今世の中きな臭い時代になってきました。何が起こるかわからないような複雑な時代、変化の大きな時代になってきました。私はその中で何をすべきか、やることはもうはっきりしてるんです。信仰に立ち返り、聖書に立ち返って、私たちはしっかりとした教会になっていく必要があると。命と力にあふれて神様の御霊のエネルギーに満たされて、そういう意味でこの邪悪な現代の世界の中に立ち続けていくこと、それが何より大事なことだと思いますね、うん、その結果として神が何をしてくださるか、大いに私たちは期待していいと思いますが、御言葉のによって励まされて力づけられて私たちは前に進んでいきたい、うん、救いの道を指し示し、私たちのうちに起こったことが他の人々にも同じように起こることを私たちは人々に大胆に示していきたい、そういう教会、そういうクリスチャンとして、この難しい時代の変化の時代をですね、共に力強く歩んでいきたいというふうに思います。では一言祈らせていただきます。